タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
改めましてタオモトです。よろしくお願いします。9月になりましてという収録放送ですけれども、いよいよ来月からですかね、インボイス制度というのが始まるので、最近私もいろいろと質問を受ける機会が増えてきまして、最近あったのが、インボイス制度に登録すると売上が増えるんですっていう話を聞いたんですけどっていう人からのなんか質問があって、インボイス制度に登録すると売上が上がるんですかっていう話をされたんですけども、なんかニュアンスとしては逆っていうのかな、そのインボイスに登録をしたから売上が上がるのではなくて、インボイスに登録しなかったら売上がもしかしたら下がるかもしれませんねっていう、そういうニュアンスかなと思ってます。インボイスによって売上が上がるのっていうのはシステム屋さんとか、税理士もその例えばその分手間がかかるようになるから値上げさせてくださいみたいな税理士さんっていうのは結構話には聞くんですよね。いろいろ確認をすべき項目が増えるので、それによって経理処理にかかる時間が増えて、じゃあ今までの顧問報酬だったらちょっと、合いませんと、なので少し値上げしてくださいという意味では売上が上がるのかもしれないんですけど、でも別にそれは望んでねそうなってるわけではなくて、税理士さんも10月からちょっと戦々恐々としながらね、どうなるんだろうみたいなことになってるんじゃないかなと思います。なのでその質問を直接してくれればですね、直接返事はできるんですけど、経営者同士の話とかの中でそういったねことがあった時に解決しないまま10月を迎えてしまうと、なんか間違った情報というかね、その話を売上上がるよって言った人も多分違ったニュアンスで話している可能性はあるので、勘違いしないようにねしないといけないと。で、今って本当にセミナーとかわざわざね高いお金払って受けに行かなくても YouTube とかでインボイスとかで調べればいくらでもこう情報が手に入る。もちろんその簡単に情報が手に入ってしまうからこそ、その YouTube で嘘を言われたらどうするんだっていう次の問題はありますけど、それでも例えば税理士さんとかどこどこ事務所の誰々ですっていうのが顔をさらして話をしている以上は嘘はないと。それはね説明の上手い下手はあるかもしれないですけれども、法律の情報における嘘っていうのはないはずなので、それを聞くっていうのがいいのかなと。注意点としては収録日放送日、日付がいつかを見るのは大事かなと思います。そのインボイスっていうのは今2023年ですけど、もともと2019年 の 8%、10% の消費税になった時からもう決まっていたことなので、インボイスっていうのがこういうものですよっていうのを2019年とか2020年とかね、結構昔に解説したような動画だと、その後の税制の改正っていうのに対応してないと思いますので、見るんだったらもう2023年に入ってからの日付の動画を見るというのがいいんじゃないかなと思います。いろんな反発があってね、じゃあもう その今まで免税事業消費税かかってない人がかけるようにインボイス登録したら、消費税は2割でいいですよとか、いろんな特例が出てきて、まあ、使いやすくなったというかね、部分はあるので、まあ、そういった情報は見逃さないようにするために、まあ、新しいことを聞くというのがいいのかなと思います。まあ、それはまあずっとインボイスの話ばっかりしてますけど、他にも YouTube で節税とかですね、税制改正とかですね、いろいろ調べれば本当にいろんな情報が手に入る世の中になったなと思います。個人的にまあ難しいんですけどね、かなりこう営業の手法の一つとして奇をてらった文章を書くっていうことがよくやられますので、YouTube の動画の、ね、サムネイルっていう、こう一番最初のタイトルだけを見たときに、これ全部経費で落ちますよとかね、借り入れは返済しなくていいですよとかね、やっぱり気になる謳い文句っていうのが出てくるので、それだけを見て判断するのはちょっと怖いかなっていう気はしてますし、まあ、かといって中身を見ると全然違ってまともなこと喋ってるっていう時もあれば、中身も結構攻めてる話をしてることもあるので、それそのまま鵜呑みにして、税務調査でね、何かこう税務リスクが発生して支払いが発生した時に誰が責任を取ってくれるんだろうっていうのをね、思いますので、まあその時にどこまで何を信用するかっていうのは気をつけた方がいいと思います。私はもともと20代前半の頃に資格の大原っていう予備校でですね、法人税法っていう、まあ、税理士の受験生向けの講師をやっていたので、その何を調べたかっていうことに関しては非常に神経質になるところがあって、例えばその他の経営者の方に質問されましただとか、税務調査で税務調査官から指摘を受けましたとか、他の税理士さんから指摘を受けましたっていう時に、その情報ってどこから仕入れましたかって言った時にね、YouTube ですとか、ちょっとネットの記事を見ましたっていうのは、税理士っていう立場からするとあんまりよろしくはないんですよね。動画見ました、その動画が嘘か本当かわからない情報源で、お客さんの税務の処理をしてしまうっていうのは良くないので、きちっと、まあ、本なり書籍なりでね、調べてから根拠を持って対応しましょうっていうのが、まあ、最終的に我々専門家としての立場ではあるんですけれども、さっきのインボイスがどうとかっていう、まずは間違わない情報でか、とっつきやすく入るっていう意味での動画の主張っていうのはね、おすすめはしているので、インボイスであったりとか電子帳簿保存法ですかね、伝帳法って呼ばれるもの、最近よくニュースというか、まあ、CM でもこう楽々生産とかって言って CM やってたりもしますので、気にはなってるけどちょっと知りたいなっていう時は動画を見る。それ以外のこう改正、税制改正とか、あとはまあ節税とか何かっていう時に結構過激なものを言われていることがありますし、あとは異業種交流会で他の隣の席に座った他の会社の社長が結構自分にこう都合のいい解釈をしてね、やってることもあったりしますので、それをそのまま鵜呑みにするのではなくて、専門家に聞くなり、きちっとね、本で調べるなりっていう判断はね、必要かなというふうに思います。まあ、税制改正っていうのは毎年毎年こう税金の判断が変わっていきますよっていうところ、最近よく話題になるのはこう所得税が103万円の壁っていうのがあるって言われていて、社会保険料が130万円の壁があるというふうに言われています。それを超えるとこう扶養から外れてしまうので、個人で健康保険とか年金とか奥さんとかね、主婦の方が払わないといけなくなってしまうとか、税金も旦那さんとかあの扶養から外れてしまって税金払わなきゃいけないとか、まあ、いろんな問題が出てくるんで、130万の壁を守りながら働いてますっていう方って多いと思うんですけれども、にもかかわらず今最低賃金っていうものがですね、1000円に迫っていると。要は1時間働いた時に1000円ってなって、じゃあ 120万にしましょうか。年間120万までしか働けないってなって、じゃあ月に直すと月10万ですよねってなった時に、月の1時間の、時給が1000円だったらですね、100時間までしか働けないっていう計算になっちゃうんですよね。それ以上忙しい時期があって働きすぎてしまったら12月で調整するので、12月はパートに出られませんとかアルバイトに出られませんとかっていう、まあ話がありますと。それがやっぱり今のこの人不足と言われているね、現状の中で合ってないんじゃないかっていうふうに言われてます、ね、130までしか働けないのに最低賃金はどんどんどんどん上がっていく、まあ、最低賃金が上がること自体は働く人にとってはいいことなんですよ。いいことなんですけど、それが上がったからこそもう働けない、これ以上働くことができないってなりますと。で、働けない分、もちろん会社としては時給を払う必要はないんですけど、そもそも人手不足なので、11月12月にごそっとね、休みを取られてしまったらどうするんだっていう問題で、じゃあそういうところの改正をまあ一応そこに今すぐ改正が入るって話ではないんですけども、じゃあそういう声が強くなったので改正しましょう、じゃあいくらまで OK ですっていう話になったのであれば改正が入りますんで、まあ、そういう意味ですかね、税制改正とか年金の社会保険のとかっていうことが、まあ、常々行われてますと。その話もわりかし、なんだろう、最新情報を話を税理士さんが話をしているとかことっていうのがあるので、ここもあんまり嘘はないかなというふうな気はしてます。注意すべきなのはタイミングですかね。結構来年こうなりそうですっていうような話を結構ね、サムネイルをこう過激に書いて変わりましたみたいな、ことで表現している人がいるのはいるので、そこだけは注意をした方がいいかなと思います。もう決定して新しい法律に変わってますっていうこと時と、これから変わり、確実に来年の4月から変わりますっていう時と、来年からこうなるかもしれませんねっていう時のニュアンスっていうのはですね、非常に微妙に難しいところがありますので、まあその改正、新しくこうなるのかな、ならないのかなっていうところはちょっと 日付も含めて慎重に見た方がいいのではないかなと思います。例えばまあ税金の改正の話でいうと、毎年新聞で12月ぐらいにニュースとか新聞でちょっと話題になります。12月ぐらいに、税金の、扶養控除がこうなります、所得控除がこうなります、医療費控除が、ふるさと納税がなんとかかんとかみたいな話が出るんですけど、それは次の年の4月以降のために年内に話し合っておかないと間に合わないので、12月ぐらいに、まあ、もっと言うと夏ぐらいから話し合いを始めてですね、8月9月と話し合いを、税制調査会というところ、まあ、話を始めて、12月に税制大綱というものが出て、ほぼまあこれで決定でしょうと、まあ、衆議院参議院 そのねじれ国会とかがなければですね、基本そのまま通るので、12月に決まったものっていうのが、3月の予算案通って3月に決定して4月から始まりますよっていうのが一般的な流れですけれども、なのでまあいつから始まるかで、それがまあその年の4月から始まるケースもあれば、もう1年先の4月からとかっていう日付がね、先から始まるっていうこともあるので、まあ、そういったタイミングとかを見ながら情報を取得していくということが大事かなと思います。休憩入りたいと思います。というわけで後半に入りましたけれども、まあ、インボイスの話から始まっていろいろとお話しさせていただきましたけれども、まあ、途中で出てきた講師の話ですね、なんか話をして非常に懐かしいなと思います。最近 同友会のというその経済団体のですね、経営基礎講座の講師をさせて、財務編というものの講師をさせていただく機会があったんですけれども、まあ福岡福岡今年から収録をするっていう話になったんですよね。収録っていうのは要はカメビデオで撮ってそれを会場で流すという形なんですけれども、まあ臨場感がなくなってしまう、要は講師としてはこう受講してくださっている方々のリアクションとか、見ながら、あとはこう一緒に手を動かすようなワークをするときには実際のこの進度っていうね進み具合を見ながら調整したりするので、リアルが本当は一番いいんですけれども、ただ言ってもその毎回毎回じゃあそのために、移動と話をする時間とその後の懇親会も含めてっていうと、まあ半日仕事になるんですけれども、毎回毎回それずっとやるっていうのは講師も負担になりますし、これが例えば、まあ、今回広島だけじゃなくて呉とか東広島とかですね、いろんなところの、いろんなところにいろんな講師の人がいてっていうのを今度統一的にその収録の分を流そうっていう話らしいので、まあ、そういう意味では一つの動画を撮ることでいろんなところで使えるっていうメリットはあるんでですね、まあ、メリットデメリット一長一短かなと思いながら収録を、させていただいたんですけれども、まあ、その時の自己紹介の中でいろいろ振り返るとですね、24歳から27歳まで、法人税っていう税金の講師をしてましたっていうのが、まあ非常に思い出されるところではありました。さっきのね法律を調べるっていうところもそうだし、まあ、こうしてこうラジオで30分っていう、こう決まった時間の中でまあお話をさせていただけるのもですね、まあ、その時の人に伝えるっていうのを経験したことがまあ今につながってるのかなというふうには思います。最近学校の小学校中学校の、ね、学校の先生が部活のね部活の顧問を兼任するのが非常に大変ということで、なんかその部活まで手が回ってない、私の娘も小学生なんですけど、もう私と同じ小学校に行ってるんですけど、もう部活がなんか月に1回とからしいんですよね。私の時は毎週ありましたけど、なんか部活もすごく減ってるしっていうような、まあ、話を聞くんですけど、なんでかっていうとこう先生ってすごい大変なんですよね。私の父親は高校の教師でしたけれども、まあ、ほぼ家にいた記憶がないというか、まあ、土日は弓道の顧問をやっててですね、平日も、まあ、平日の夜も部活ですけれども、朝から夕方までは学校の先生をやって部活してっていうような形でね、ほとんど年間通して休み丸一日休んだっていう記憶がほとんどないんじゃないかと思うんですけど、なんか私も予備校の講師をやってみてそれは思うところですね。一般クラスっていうのをやっていた時は毎週月曜日と木曜日が授業なんですけど、その1回の授業をやるために準備をするんですけどね、台本とかがあるわけではなくて、あくまでも生徒に配るテキスト、要はまっさらな、ね、まあ、もちろんその文章とか図解とかは載ってますけど、まっさらなテキストを講師も配られて、じゃあこの何1ページ目から10ページ目までを次回3時間講義してねっていうようなまあ話なんですよね。でその前にミニテストがあってとか休憩も挟んで、それでまあ3時間なんですけど、テキストをただただ読むだけだったら多分10分20分で終わっちゃうんですよね。終わるし何にも伝わらないと、その10分20分で読めるぐらいの文章量をどう3時間かけて分かりやすく伝えるかっていうところ、まあ難しくもあり面白くもありというところなんですけど、ただ好きな話をするわけではなくて法律の話をしないといけないと。で間違って伝わってはいけないんですよね。もちろんその法律の試験なので 嘘を教えて、そのそれを書いて不合格でしたって言ったらもうおしゃれにならない。1年間かけてね、ものすごい勉強してから迎える試験、年に1回しかないですから、そういう意味ではものすごくこう法律を重視しないといけないので、例えば、まあ、なんだろうな、交際費っていうのは経費になりますかなりませんかみたいな話があった時にね、じゃあいくらまでだったら経費になりますかっていう金額的なものとか、どういったものだったら交際費として認められるんですかっていう、話があった時に、まあ、ルールがあるんですけれども、法律なんで歴史をまず勉強しないといけないんですよね。交際費っていうのは800万円までは1年間で使ってもいいです、経費になりますよ、これを超えたら経費になりませんよっていうような、まあ、お話があるんですけれども、少し前までは600万円まででした。でその前までは400万円でかつ使った分の9割までですみたいなね、なんかちょっといろいろこう税金的な改正があって今になりました。それはこういう遠隔歴史ですね、こういう理由があってこうなってこうなりましたっていう、ものがあったりとか、まあ、細かくですね、こういう場合には OK だけどそれって交際費じゃなくて従業員さんだから給料だよねとか、そういったものを一個一個調べて、ものすごい調べてものすごい知識を習いつつでも話をするのは一部分みたいな、なんかそんな感じですかね。だからまずは勉強して、でそれを分かりやすく伝えるために板書を作る、黒板とチョークでしたから、どういうふうに書いて伝えるかっていうようなことをやって、で3時間授業が終わったらそのミニテストの採点をして、朝と夜同じ授業がありますんで、10時から1時の朝10時から1時の予備校が終わって、お昼食べてその後まあ採点して次の授業の準備をして6時から9時までやって、建物の後片付けとか鍵を閉めたりして帰るって言ったらもう夜中になるわけなんですけども、でと思ったらその次の授業が3日後にあるっていう感じですかね。月曜日にそういうことをやって、まあ、疲れたから同僚の先生と飲み行こうみたいな話になってもですね、結局火水ってだったら木曜日にまたその次の授業がありますから、なかなかこう飲みに行くっていうのもねしんどくて、火曜日の朝に出てきてもう一度調べ物から始まって、板書を作って、水曜日も同じようなことをして、木曜日に朝10時から授業、18時から授業で終わったら今度また金土日を挟んで月曜日に授業っていうことでね、なかなかこう休んだ記憶っていうのがないなと思うんで、講師っていうのはそれぐらいこうなんかハードな職業がだなと思うんですけど、税理士の試験っていうのもなんかその頃からこうだんだんこう受講生っていうのが減ってきてですね、取得する難しさに対してあまりにこう税金が難しくなりすぎてっていう話だったり、訴えられるリスクとかっていうのとか仕事の辛さっていうのが合わないっていうことで減ってきたっていうの話があるんですけれども、それだけの講師を抱えることが難しくなったのかなと思うんですけど、話が上手い先生が収録するっていう授業に切り替わったんですよね。話が上手い先生が収録をして、でそれを各校舎の、まあ、私がいたのは東京の立川市っていうところの立川校というところでしたけど、立川校のせっかくリアルでね、今でいうとズームかリアルかみたいな話、オンラインかみたいな話の中でわざわざ学校まで行くんですけど、行っても見るのは結局その前に投影された大きい画面に投影された先生の話をする姿だったりしますんでね、なんかちょっと寂しいなというか、受けてる方はかわいそうだなと思う反面、でもどこの校舎に行ってもその、まあ、その時々で一番うまいであろう先生の講義を聞くことができるので、まあ、それはそれでメリットもあるのかなという気はしてます。 先生にもいろんなタイプがいるんでね、どこの先生が分かりやすいとか、どこの先生が厳しくてこうやる気が出るとかね、優しいから好きみたいな、そういうあの先生ごとのいろんな相性みたいなのもありましたんで、ですけど、まあ、リアルで話をするっていうことと、まあ、収録することとね、いろいろと思い出しながら、まあ、先日はその同友会の方の基礎講座の収録をさせていただいたという感じです。まあ、さすがにその私もオンラインでセミナーをよくやることがあるんですけど、自分一人でセミナーをして、そのズームの画面を録音レコーディングしといて、あとで YouTube に上げるっていうような、非常に素人仕事なものと違ってですね、やっぱりプロの人に撮ってもらうと、なんか編集とかもすごい上手にやってくださるみたいです。例えばちょっと噛んでしまった部分をもう一回取り直すときも、そのまま話をちょっと間を空けて話を始めてもらえてとか、お茶を水を飲むときとかっていうのも、全然その辺カットうまく辺つなぐんで大丈夫ですよとかですね、時間内に終わらなくっても、画像と音声をまた別で編集してうまいことしますんでみたいなね、なんかそんな話もありましたんで、まあやり直しが聞くようで聞かないというかね、あんまりその方たちに何十テイクもするわけにはいかないんで、まあ、基本的には一発撮りなんですけど、まあいい緊張感の中で話ができたかなというふうには思います。というわけでエンディングに行きたいと思います。というわけで、2023年9月ですね、インボイスが近いということでインボイスの話と、まあ、あとは YouTube 動画等々を活かしていきましょうと。でもその過激な YouTube っていうのは、その営業のための、釣り広告である場合もありますので、最終的な判断、なんでそれをこういう判断をしたんですかって聞かれた時に、まあ、きっちり答えられるようにしておくっていう、まあ、防御策もね、まあ、大事ですよというお話をさせていただきました。本日は以上になります。いってらっしゃい。